今日は詩編119編の9節からの箇所ですけれども、あなたの御言葉を心に蓄えますという題で説教を語りしたいと思います。私たちの教会には数は少ないかもしれませんけれども、若い人たちや子どもたちが与えられていることを感謝したいと思います。私たちは最近の若い人はこうだああだとよくそういうことを言いますけれども、今の若い人も昔の若い人も基本的には変わっていないのではないだろうかと思います。若い人は豊かな可能性に満ちているということが言えると思います。ですから若い人たちのこれからのことが楽しみです。でも同時に若い人たちは皆発展途上であり未完成です。ですからいろんなことを学んでいかなければいけません。それゆえに若い人たちはいつの時代も悩んでいると思います。自分について、自分の将来について、これからどう生きていったらいいのかについていろいろ悩んでいるんじゃないかなと思います。よってとても不安定な時期ということも言えるのかなと思います。教会はどのようにして若い人たちを励まし育てていくことができるでしょうか。教会に与えられている大切な務めだと思います。今日与えられている聖書の御言葉に私たちは耳を傾けていきたいと思います。詩編の著者は今日の聖書の箇所でこのように語っています。9節を読みます。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるのかと問いかけております。その答えが次の言葉ですけども、あなたの御言葉の通りに道を守ることです。このように教えられております。あなたの御言葉を守るのではなくて、あなたの御言葉の通りに道を守ることですとここで教えられています。つまり御言葉が基準であり、その基準に従って人生を歩んでいくということ。御言葉と自分の道が分離していない、御言葉と自分の道がしっかりとつながっているということ、御言葉に基づいて人生が築かれているということ。そのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるとここで教えられております。ここで道を守ることです。道を守るという言葉がここで使われております。若い人たちは御言葉の通りに自分の道を守らなければならないということであります。この世はさまざまな教え、いろんな教え、もっともらしい教え、そして魅力的な価値観に満ちていると思います。今の私たちの生きている時代はポストモダンの時代と呼ばれます。これは近代以後と訳されるんですけれども、かつて社会主義、共産主義、資本主義、何々主義と呼ばれる、そういう主義と呼ばれる価値観がとても大事にされた時代があったと思います。近代と呼ばれる時代があったと思います。でも今はポストモダン、近代以後の時代というふうに言われるんですね。でこの時代の、特徴は真理も価値観も人それぞれですという考え方、真理よりもフィーリングが大事ですという考え方、絶対的な真理よりもそれぞれの価値観や考え方が大切にされなければならないという、そういう価値観が支配的な時代だと言われていますね。何が真理であるかということの見極めよりもそれぞれがどう感じるかが大事であるということが尊重される、そんな時代であるというふうに言われております。そのように考え方も価値観も無限に多様化していくわけですけれども、しかしそのような相対的な価値観では実は人間は満たされることができないんですよね。 私たち一人一人は絶対的な神様によって作られていますので、必ず絶対的な何かが必要なんですね。それを心の深いところではみんな求めています。ですから現代では何か自信と確信に満ちた強い主張をする人々の声に非常に心が共鳴するっていうようなことが、そういう傾向があるということが指摘されています。時代も変わっていくんですね。時代の変遷の中で人間の意識も変わっていきます。私たちが若い時に当然だったとされていたことの多くは今の若い人たちには全く通用しないと思いますね。そういうことが多いと思いますね。そして今の若い人にとって当然だと思っていることも次の時代になると全く時代遅れになってしまうということが多分起こるんではないかと思います。私たちは時代の変化に翻弄されるんですね。ついてきたくてもついていけない。そしてその影響を一番受けやすいのが若い人々ということになるのではないでしょうか。若い人々に何が必要なんでしょうか。聖書によると御言葉が必要であるということです。神の言葉が必要です。そして神の言葉に対する信頼が必要です。御言葉を基準として御言葉に基づいて自らの人生を立て上げる取り組みが必要です。そのように聖書で教えられていることを私たち心に留めるものでありたいと思います。旧約聖書を読んでいるとイスラエルの民は自らの子供たちに徹底して御言葉を教えていたということがわかるんですね。いろんなところを通して教えられるんですけれども、特に申命記6章の記事を通して私たち教えられるんではないかなと思います。申命記6章の6節から9節まで読んでみたいと思います。申命記6章の6節私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。このように子どもたちにただなんとなく御言葉を教えるのではなくて、よく教え込みなさいってここに書かれてますね。教え込むんです。そして家で座っているとき、道を歩くとき、寝るとき、起きているときも御言葉を子どもたちに教えるように、さらに手に結びつけたり、記章として額の上に置いたり、家の戸口と柱と門に書き記したりして、それくらい徹底して御言葉を子どもたちに教えるように、教え込むようにと聖書で教えられている。イスラエルの民はこれを忠実に守ったんだと思いますね。もうその教えるというか、子どもたちに教えるということに関しては妥協がないんですね。もう徹底しています。でもこれが子どもたちの人生が祝福されるための一番の秘訣でありました。若い人たちが自分の道を清く保つための一番良い方法でした。私たち大人が子どもたちのためにできる最大なことって何でしょうか。親が子どものためにできる最大のことって何でしょうか。いろんなことがあると思いますが、でも一番大事なことは御言葉を教えることではないでしょうか。子どもたちが御言葉により頼んで生きていくことができるように励ますことではないでしょうか。それが私たちに与えられている務めであるということを覚えたいと思います。教会では毎週のように教会学校が持たれているということはどんなに大切なことであるか、とても大きな恵みであるかということを私たち覚えたいと思いますね。そして毎回そこに子どもたちがやってきて教える先生がいるということがどんなに素晴らしいことか、このような聖書の記事を通して私たち教えられるんではないでしょうか。 ぜひこの CS の働きが先生たちだけの働きではなくて、本当に私たち全体の教会の働きとして担っていきたいなと思うんですね。私たちも祈り励ますものでありたい、そして子どもたちが確実に御言葉に基づいて人生を歩んでいくことができるように、そこまで祈っていくということですね、励ましていくということ、それが教会に与えられている務めなんだということを自覚するものでありたいと思います。さて、この詩編の著者は、ある一つのことに取り組んでいるということが分かります。何に取り組んでいるんでしょうか。11節の御言葉を読んでみたいと思います。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。とこの人は御言葉を心に蓄えようとしていることが分かります。何のためにそれをしているんですか。それは神の前に罪あるものとならないためである、とこのように彼は話しています。人の前ではなくて神の前に罪あるものとならないことをこの人は願っているということが分かります。人の目はごまかすことができるんですよね。時々私たちは人の目をごまかして罪を犯すことがあるんです。でも人の目をどんなにごまかすことができたとしても、神の目はごまかせないということをこの人はよく知っているんですよね。そして自分の罪が人の前ではなくて神の前に問われているっていう自覚をこの人は持っているんです。この人は自分が罪人であるということをよく知っています。そしてその罪がいかに恐ろしいかということも分かっています。ですからこの人は必死になって祈ってるんですよね。10節で、どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてくださいと祈ってます。12節でも、あなたの掟を私に教えてくださいと祈ってます。もし神様の言葉がなければ、仰せがなければ、掟がなければ、自分はすぐにでも迷い出してしまうという、そういう危うさを意識しているからこそ彼は必死になって祈っている。この人は罪の誘惑と力がいかに大きいかが分かっている。そしてその結果がどんなに恐ろしいかも分かっている。想像するに、この人は若い時に罪の問題で悩み苦しんでいたのかもしれない。そしてその罪の問題をずっとその後も引き続き悩み続けているという人だったのではないかと思います。そんな罪から自分を守る一番いい方法は何でしょうか。それが御言葉を心に蓄えることです。そのことを彼は知っているからこそ、もう御言葉を心に蓄えるんですね。もうたくさんたくさん御言葉を心に蓄えるんです。そのようなことに取り組んでいるということに私たち教えられることではないでしょうか。ここで蓄えると訳されている言葉のもともとの意味は、隠す、秘めるという意味があります。つまりこれはただ単に御言葉をたくさん覚えて蓄えればいいということではなくて、蓄えた御言葉の中にじっととどまり思い巡らすこと、その御言葉が自分の人生にどう関わっているのか、何が自分に語られているのかをよく考えること、そのことも全部含んでいる蓄えるという言葉であるということを意識したいなと思うんですね。聖書を学んでいればそれで信仰が成長していくかというと、必ずしもそうではないと思うんですね。子どもたち教会学校に来て毎週聖書の話をたくさん聞きますね。でもそのお話はお話として受け止めながら、その学んだお話が自分の生活の中につながっていかないという課題が時々起こるんではないかなと思うんですよね。アブラハムの話もモーセの話もダビデの話もペテロの話もイエス様の話もいろいろ学んで、それはとても良いお話として聞いて帰るんですけれども、その聞いたことが、学んだことが自分の生活の中に必ずしもつながっていかないということが起こりうるんじゃないでしょうか。 せっかく毎週毎週教会に来て聖書を学んでいるのに、それが実生活に生かされていかないとするならば、それはとても残念なことじゃないかなと思うんです。でもこれは子どもたちのことだけではないですね。大人も同じです。私たちも教会に来て御言葉を聞き、聖書を学びます。聖書を学んでだんだん聖書に詳しくなっていきます。あそこに何が書いてあるか、ここに何が書いてあるか、だんだん理解するようになっていきます。でもどんなにそこで学んでも、その学んだことがなかなか生活の中につながっていかないということが起こりうるんではないでしょうか。せっかく学んだ御言葉が生活の中に生かされていかないということがあるんではないでしょうか。何か日曜日の教会と月曜日から土曜日までの生活、普段の生活がどこかで切り離されてしまっていることはないだろうか。あるいはこの世の価値観があまりにも強すぎて、そのように感じられているために、教会で学んだことはあまり通用しないと最初から諦めてしまっているようなことはないだろうか。私たちにも神の言葉を心に蓄える取り組みが必要なんではないでしょうか。どうすれば私たちは日々の歩みの中で御言葉に生かされることができるんでしょうか。御言葉の力を体験できるんでしょうか。その力も実は御言葉の中にあるということを私たち覚えたいと思うんですよね。私たちは時々学んだこと、聖書から学んだことを生かすために自分で頑張ろうとするんですね。努力をしてクリスチャンらしくなりたいなと思うんですね。それで努力をして、でも全然その通りにいかないので疲れてしまうんですね。そしてだんだん御言葉を学ぶことが負担になっていったりすることがあると思いますね。どこに問題があるんでしょうか。自分の力でそれを成し遂げる力はないですよね。その力も実は御言葉の中にあるんです。御言葉は種であると聖書で例えられていますけれども、種には命があるんです。種が成長していくのは、それは種の中に命があるんですよね。御言葉の中に命があるんです。ですから種は必ず成長します。ところがその種も固い土の上や岩地や茨の上に落ちてしまうと、なかなか種は成長していかないんだよということをイエス様はお話になりました。それはそこに成長を阻んでしまうものがあるからなんですよね。御言葉を生かすも殺すも私たちの心次第ということであります。私たちがどのような心の状態で御言葉に聞き、それを受け止めるかによってかかっている。私たちもぜひ御言葉を心に蓄える取り組みをしていきたい。御言葉を聞いて、それを心の中に受け止めて、その御言葉の力に私たちが触れるまで、その御言葉の力に私たちが生かされるまで、じっとそこに留まり続けること。私たちはもしかすると御言葉を受けてその力を体験する前にもう自分で動き始めてしまうことが多いんじゃないかなと思うんですよね。御言葉を経験する前にも自分で動いてしまって、何か自分で成し遂げようとして、そのために全く御言葉を経験できない、御言葉に生かされるという恵みを味わうことができない、そこでずっととどまり続けるということ、心に蓄えるということ、それがもっともっと私たちに必要なことではないだろうかと思わされますね。ぜひ私たちは御言葉を聞いて、その御言葉の中にとどまり続け、そして本当に御言葉の力に触れて、その命に生かされるものになりたい、そのような体験をするものでありたい、そのような一週間として歩んでいけたら本当に幸いだなと思います。さて最後にもう一つのことを確認して終わりたいと思いますが、もし私たちが御言葉を心に蓄えたらどうなるんでしょうか。そのことを御言葉を通して確認をしていきたいと思います。14節と15節と16節をお読みいたします。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れません。この詩編の著者は 私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいますと、そのような告白に導かれていることが分かります。この世のどんな素晴らしい宝も霞んで見えてしまうくらい、神様の悟しの道は楽しい道であるということが分かる。その楽しさを彼は味わっている、体験しているということが分かります。それゆえに彼はさらに神様の戒めに思いを潜め、神様の道に目を留めたと15節での告白をしています。すると彼は最後に、私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れませんと、そのように告白している。そのような告白に導かれていることが分かります。御言葉を心に蓄えることが彼にとって本当に楽しいこと、嬉しいことだったということ。御言葉を心に蓄えることによって本当にそこに神様の祝福があふれるということ、御言葉の命に生かされるという恵みを彼は体験しているということであります。御言葉が彼の人生に直結するんですよね。御言葉と彼の道が一つになるんです。皆さんどうでしょうか。御言葉と皆さんの人生は本当に一つになっているでしょうか。つながっているでしょうか。そして御言葉が彼の人生を豊かにしていくんですよね。彼の人格を、性質を変えていきますね。彼の人生を変えていくんです。そして人生が本当に整えられていく、祝福に満ちていく、もしそれが経験できたら本当にそれは楽しいこと、本当にそれは嬉しいことではないでしょうか。私たちの課題はなかなかその楽しさ、嬉しさを感じるところまでいかないっていう、そういう課題があるんじゃないかなと思うんですよね。私たちどれだけこの楽しみと喜びを日々の歩みの中で体験できているんだろうか。そしてもしできていないとするならばどうしてなんだろうか。そこは非常に大事なところではないかなと思いますね。私たちは何に私たちの喜び楽しみを見出しているでしょうか。本当に御言葉の中にこの喜び楽しみを見出しているでしょうか。もしかしたら別のところに私たちの喜びと楽しみを求めているということはないだろうか。そういうことも私たち考えなければいけないことかなと思うんですよね。御言葉の学びはもう十分です、それよりもっと交わりがしたいですっていう、そういう声を聞くことが時々ありますね。あるいはもう御言葉の学びはほどほどにしてもっと活動しましょう、活動的になりましょうって、そんな声を聞くことも時々あります。交わりはとっても大事なんですね。活動もとっても大事なんです。教会は活動的でなければいけないんですね。でももしその交わりが御言葉に基づいた交わりでなければ、その交わりはだんだん人間中心の交わりになっていくんです。神様の恵みによって満たされた交わりではなくて、自分の成果を誇ったり自慢したりするような、そんな交わりになってしまうんです。活動がいけないわけではない、活動も素晴らしいこと、でももしその活動に御言葉がなければ、その活動は全く力のないものになってしまうんです。そしてこの世の価値観に流されてしまう結果になってしまう。逆にその中心に御言葉があるならば、その交わりは豊かな祝福に満ちた交わりになります。そこに御言葉があるならば、その活動は本当に力に満ちた祝福された活動になっていく。私たちは何に私たちの喜びと楽しみを見出しているでしょうか。ぜひ私たちはこの御言葉によって生かされる恵み、その喜び楽しみを体験するものでありたい。そして私たちの信仰生活の土台をこの御言葉に据えるものでありたい。そのようにして私たちの歩みを整えていくものでありたいと思います。子どもたち、若い人たちは教会に来るとき、どんな気持ちで来ていてくれるかなと時々思いますね。本当に喜んで来てくれているだろうか、もしかしたらいやいや来ているってことはないだろうか、そんなことを考えたりすることもあります。そして私たち大人も信仰者として歩む 楽しみ、喜びをどれだけ若い人たち、子どもたちに伝えきれているだろうかってことも合わせて考えさせられることであります。クリスチャンになることを何か禁欲的になることだと考えている人もいますけれども、決してそうではないと思うんですよね。クリスチャンになるってことは主の御言葉によって生かされるっていうことですね。主の御言葉によって捉えられ歩むっていうこと、そこには必ず喜びがありますね、楽しみがありますね。私たちの人格が、人生がもう神様の御言葉によって変えられていく、そしてそこには必ず祝福がある。それは本当に楽しい歩み、嬉しい歩みではないでしょうか。その楽しみ、喜びが本当に次の世代の人たちに伝えられているかどうか、私たちぜひその恵みを味わうものでありたいなと思います。どうか私たち自身が御言葉を心に蓄え、御言葉に生かされる恵みを体験できますように、そしてそのようにして御言葉に生かされる恵みを次の世代の人たちに、若い人たちに、子どもたちに語り継いでいくことができますように、そしてその結果として神様の祝福が次の世代の子どもたち、孫たちに豊かに伝えられていくように、私たちは祈り励んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、皆を賛美いたします。教会に子どもたち、若い人たちを与えてくださっていることを感謝します。どうか若い人たち、子どもたちの歩みの中に御言葉がありますように、御言葉に基づいて自らの道を歩んでいくことができますように、そのために私たちがふさわしい励ましと祈りを祈ることができますように、私たち自身が御言葉に生かされる喜びと楽しみを経験し、喜びを持って子どもたちに伝えることができますように、どうかいつも私たち御言葉から離れることがないように助け導いてください。この1週間も主が語ってくださる御言葉に期待します。そのようにどうぞ私たちを導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。